こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ありえない町工場20年で売上10倍見学希望者殺到は、久保寛一が自社である株式会社イナイスヨの経営実践をもとに、中小製造業がどのように業績向上と組織活性化を進めたかを示す実務書である。内緒は特注トランスや電源機器を扱う町工場として知られ、本書は大企業型の抽象的な経営論ではなく、限られた人員現場能力を前提にした改善の積み重ねを扱う点に特徴がある。中心となるのは経営計画書の運用、社員教育への投資、業務効率化、独自の社内制度、地域や多様性を意識した企業づくりである。単なる成功談ではなく、町工場が持続的に成長するために何を仕組みに落とし込むべきかを考えるための本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営計画書を飾りではなく日常業務の判断基準にする本書の重要な軸は、経営計画書を単なる年度方針や金融機関向け資料として扱わず、現場の判断を揃える道具として使い込む点にある。中小製造業では、社長の経験や勘に依存した意思決定が起こりやすく、社員は何を優先すべきかをその都度確認しなければならない。本書が示す実践は、方針、数値目標、行動基準を言語化し、社員が日々の仕事の中で参照できる状態を作ることにある。これは組織規模が小さい会社ほど効果が大きい。なぜなら、少人数の会社では一人一人の判断のズレが納期、品質、顧客対応に直結するからである。経営計画書を共有することは、社長の考えを一方的に伝える行為ではなく、現場が迷った時の基準を提供する行為である。本書は、町工場の成長を属人的な努力ではなく、判断の仕組みとして捉え直している。次に、社員教育を費用ではなく、会社成長の前提条件と見る。本書で繰り返し重要視されるのは、社員のキャリアアップなくして会社の成長はないという考え方である。中小企業では教育投資が後回しにされやすい。忙しい現場では研修よりも目の前の受注や納期対応が優先されるためである。しかし、技術、営業、管理の力が社員個人に蓄積されなければ、会社は社長や一部の熟練者に依存し続ける。本書の実践は、社員教育を福利創生や精神論としてはなく、生産性、提案力、品質安定に結びつく投資として位置づける点に意味がある。特注品を扱う製造業では、標準品の大量生産以上に顧客要望の理解、設計意図の共有、現場対応力が問われる。社員が学び続ける仕組みを持つことは、受注の幅を広げるだけでなく、顧客への説明力や問題解決力を高める。本書は、人材育成をきれいごとではなく、町工場の競争力を支える経営資源として扱っている。さらに、業務効率化と生産管理を成長の土台として整える20年で売上を大きく伸ばすというテーマは目立つが、本書の実務的な価値は、売上拡大の前提として業務効率化を重視している点にある。中小製造業が受注を増やしても、工程管理、在庫管理、納期確認、情報共有が追いつかなければ、現場は疲弊し、品質や納期の問題が増える。ナイスヨの事例では、業績向上と業務効率化を同時に進める姿勢が示されており、生産管理やモバイル技術の活用も成長を支える要素として扱われている。ここで重要なのは、IT や DX を流行語として導入するのではなく、現場の無駄や情報の遅れを減らすために使うことである。町工場では紙、口頭、個人メモに依存した管理が残りやすいが、それでは属人化と手戻りが起きやすい。本書は、効率化を単なるコスト削減ではなく、より多くの仕事を安定して受けるための受け皿作りとして位置づけている。そして、独自制度で現場参加型の活気ある社風を作る。本書が一般的な経営改善本と異なるのは、制度や仕組みを固い管理手法だけで説明しない点である。環境設備、現玉作戦、じゃんけん工場長といった独自の取り組みが紹介され、町工場の現場に参加感や遊びの余地を持ち込む姿勢が見られる。これらの具体的な内容を過度に一般化することは避けるべきだが、少なくとも本書が示す方向性は明確である。社員が会社の変化を社長から与えられるものとして受け取るだけでなく、自分たちも改善や運営に関わっていると感じられる状態を作ることである。製造業の改善活動は標語やチェックリストだけでは続きにくい。現場の人が面白さ、納得感、参加の余地を持てなければ仕組みは形骸化する。本書の独自制度は、業績向上の背後にある社風作りを可視化しており、町工場の組織変革には感情面の設計も必要であることを示している。最後に、地域性と多様性を取り込み、町工場の可能性を広げる本書で扱われるナイスヨの特徴は、単に売上を伸ばした町工場という点だけではない。地域未来牽引企業や中小企業関連の選定実績に触れられるように、 地域経済の中で価値を生み出す企業としての位置づけも重要である。町工場はしばしば下請け、低利益、後継者難といった課題で語られるが、本書はその見方を狭いものにしない。特注トランスや電源機器という専門性を軸にしながら、社員教育、業務改善、外部から見学者が訪れる開かれた会社づくりへ発展させている。またグローバルな視点やダイバーシティ企業としての方向性にも言及されており、中小製造業でも多様な人材や外部との接点を成長要因にできることを示している。これは大企業の模倣ではなく、地域に根ざした専門企業が自社の強みを再定義する試みである。本書は町工場を閉じた生産現場ではなく、学びと交流を生む経営体として描いている。結論として、本書は中小製造業の経営者、工場長、後継者、管理職に特に向いている。抽象的なリーダーシップ論よりも、経営計画書、社員教育、生産管理、社内制度、地域との関係をどう実務に落とし込むかを考えたい読者に有益である。大企業の成功事例をそのまま移植する本ではなく、町工場という制約の多い現場で成長を可能にする仕組みを積み上げる視点を与えてくれる点に実用性がある。類書の多くはカリスマ経営者の精神論、製造現場の改善手法、 DX 導入の技術論のいずれかに偏りがちである。これに対して本書は、経営方針の共有、人材育成、業務効率化、社風づくりを一体のものとして扱う。そこが差別化された点であり、見学希望者が集まる会社とは、単に設備や売り上げが優れている会社ではなく、外部から学ぶ価値がある仕組みを持つ会社なのだと理解できる。町工場の将来像を現実的に考えるための実践的な一冊である。ご支援いただける場合は、久保会員、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。